やミラクルプレイズへようこそ。今日も楽しくオリジナルゴスペル安らぎの歌をお届けしていきたいと思います。本日のパーソナリティはノアテルミと
鈴谷でお届けいたします。最後までお楽しみください。
よろしくお願いします。それではまず最初にお届けするのはこの明るくちょっと懐かしいナンバー、
淵野翔子さん作詞作曲リジョイス、どうぞ。
始まりましたミラクルプレイズ。2013年に入りましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。あっこちゃんは冬休みどうでしたか。
割と忙しくしていました。ただいま大学院の卒業に向けてファイナルプロジェクトに追われています。
そうですか。ファイナルプロジェクトってちょっとなんかかっこいい感じですけど、冬休み中も勉強してたんですか。
いや、勉強はあんまりしてないですね。
勉強はしてないと。はい。そんな中私はですね、大阪で少しまったりしちゃってました。二正月とまではいきませんが、いつもよりボケーっとしてました。
なんかいつもボケーっとしてる感じですけれどもさらに、
はい、さらに
いつも以上にですか。
そうです、いつも以上にこう脳みそがとろけそうな感じになってたんですけど、東京に戻ってきてだいぶシャキッとしました。
そうか。
そうですよ、シャキッとしました
それではここで一曲お聴きください。谷口元子さん作詞作曲ブヤージ、どうぞ。
僕らを見つけて
若いですよね。
若いってどういうこと？
いや、歌詞が青春を感じます。
そうですか、あっこちゃんにも青春あったんだよね。
そうにありますよ。
そうですよね、あっこちゃん学生時代はスポーツとかそういうのやってましたか？
弓道やってましたね。
弓道ですか、かっこいいですよね。ちなみに何年ぐらい？
高校から大学にかけて5年ぐらいやってました。
結構長いですね。私もこう一瞬弓道やってみたいなって思って体験入部的に1回だけいたことあったと思うんですけど、それで終わりましたね。
これでテルミもなんか武道やってましたよね。
はい、私は合気道という護身術を高校時代にやってました。
合気道やってたって珍しくないですか？
そうですね、多分高校であるのはすごい珍しいかも。しかもこう私は中学で文化部の吹奏楽部に属してたんですが、もうその時から運動したくてムズムズしてまして、心機一転で運動部に高校では入りました。
何か惹かれた理由とかあったんですかね？
はい、一つは袴ですね。弓道も袴着ますよね。
はい、
はい、あれがかっこいいなっていうのが最初惹かれた理由で、あともう一点が決め手になって入部しました。でそれが飛び受け身っていうのがあるんですけど、なんか腕を中心に足が空中を舞ってこう受け身を取るっていう、こうすごいなんていうんですか、アクロバティックなこう受け身があるんですけど、それを見てもうこれはやってみたいって思って入ってみました。
はあ、ってことは投げられたくて合気道始めたんですか？
はい、
投げたくて言ってなくて。
はい、実はそうです。
はい、私も一度テルミンの合気道の技を手首にかけられたことありまして、 2,3、はい、日腱鞘炎で鉛筆持てなかったことを今思い出しました。
はい、皆さんもすいませんでした。
気をつけてくださいね。
はい、
はい、それではここで曲をお届けいたします。作詞作曲ダビデ前田さん、一粒の麦、どうぞ。
今リバイバルがこの地に臨む、
長崎を思い出すんですよね。
そうなんですか。
毎年私たちの教会では、はい、2月5日に殉教記念聖会という、かつて長崎の西坂の丘で殉教した26聖人を記念した集会が持たれているんですが、 400年以上前そこで殉教した26人の十字架にかかった人々のレリーフがあって、なんかそれを思い出すんですよね。
へえ、そうなんですね。
そんな西坂の丘でできたテルミンの曲を次にお届けしたいと思うのですが、この曲はどんな感じでできたんですか？
はい、この曲は数年前にその2月の殉教記念盛会に参加しに長崎に行った時に、西坂の丘でさっき言ってたそのレリーフがあるその西坂の丘で祈ってる時にできました。特にこうレリーフの殉教者たちの目線が天に向いていることと、こう口元にこう賛美があるってことになんかすごい感激して、こう同じように壁に背中をつけてですね、光が差す空を見上げながらそのメロディーと歌詞がこう流れてきてできた曲です。私たちの賛美は天に届いていて、その賛美が天に帰るまで続いているなと思わされてできた曲です。
それでは作詞作曲のテルミさん、天へ続く賛美どうぞ。 今話題の映画について数字で語っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします、
はい、今周りで話題になってる映画といえば、
でミゼラブル。
はい、見ました？
まだです、
はい、じゃあ今日はネタバレしないようにレミゼを解説していきたいと思います。
はい、絶対に見たいと思ってるんでネタバレしないようによろしくお願いします、はい。
レ・ミゼラブルとは1862年フランスのヴィクトル・ユーゴが書いたもので、日本では1902年、アームジョーという題名で発表されました。今回の映画は、ミュージカルを原作しているということで、このミュージカルの最初公演されたのが1980年パリで行われて、その後1985年ロンドンのウェストエンドでロングラン公演中ということです。で、1987年には、アメリカのブロードウェイで16年間6680回公演されたということで、歴代のロングラン公演記録の第3位、2位がキャッツ、1位はオペラ座の怪人ということになってます、
はい。
で、まあロングラン公演記録ということだったんですけども、まあ、何年か置いてリバイバル公演なども行って、ブロードウェイでは7176回公演されたということです、
はい。
で、1987年に初めて東京で、このミュージカルが、公演されまして、世界で40カ国以上でこのレ・ミゼラブルのミュージカルが公演されています、
はい。
で、日本を見ていきますと、公演は2000回以上行っているということで、はい、まあ、ざっと計算して今まで 日本で公演されたもの、まあ一つの劇場1500に入るとしたら300万人の人がレ・ミゼラブルのミュージカルを見ているということで、映画で見ていきますと、今まで15本映画になってます。15本中10本が日本でなんと作られてたんですね。
日本人はレ・ミゼラブルが好きだったっていうことですか？
っていうことになりますね。今回の、2012年版レ・ミゼラブルを見ますと、公開が日本が早い方で、日本の公開が12月22日で、アメリカが12月25日で、イギリスが、今年の1月11日から公開されるということです。で、今回の映画の監督は、英国王のスピーチの監督でもあるトム・フーバーさん。公開の土日2日間でこのレイ・ミゼラブルを見た人が日本全国で22万9000人、で連休を含む4日間で見ますと動員数が41万9000人。まあお隣韓国で見てみますと、韓国は1月入ってからの公開だったんですけども、1月4日から6日の3日間で52万人が、見たということで、
日本よりすごいってことですか？
そういうことになりますね。韓国では映画の料金が日本よりちょっと安いので、
はい、
結構映画
日本高いですもんね。
日本高いですよね。
1800円、
まあ1800円で見る人あんまりないですけどね。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、
というわけで世界中日本でもレ・ミゼラブルは人気のあるエンターテインメントということになります。
私ミュージカルも見てみたいと思うんですけど、まず最初は映画を見ます、
はい、
それでは今日最後の曲をお届けしていきたいと思います。ダビデ前田さん作詞作曲 Into the Gate of Revival、 どうぞ。今日もミラクルプレイズをお楽しみいただけましたか？
このラジオのご意見ご感想は安らぎの部屋ホームページからメールで送れますので、ぜひお送りくださいませ。お待ちしております。
それではさらに次回も素敵な曲をお届けしていきたいと思います。お楽しみに。それでは皆さん、またお会いしましょう。
明日のパーソナリティはラベイの皆さんです。どうぞ明日もお聞きください。
さよなら。
さよなら。